僕の自慢の尻尾はどこへやってしまったんだ。両手両足が生えたからといって外へ追い出す必要はないじゃないか。これが進化だというのなら僕は湖の中で暮らしていたかった。
誰も抗うことのできない進化。そう、あなたも気がつけば両生類なのです。
はい、ということで始まりました、気がつけば両生類。パーソナリティを務めさせていただきますダンでございます。よろしくお願いいたします。この番組は私パーソナリティダンが日々感じる様々な物事に対しての意見や考えを主張させていただき、それに対する皆様のご意見反論をいただくことで、ダン自身が知らない世界を知るための番組です。皆様からのリアクションあってこその番組ですので、ぜひぜひご意見等いただきたく思います。メッセージは番組サイトのメールフォーム、またはツイッターでのシャープダウンレディオ DANRADIO でのツイートおよび DM でも受け付けておりますので、ご都合の良い方法でダンにコンタクトを取ってみてください。ということで始まりました、気がつけば両生類。案外このね、一番最初のこの定型文、あの噛まなかったのは初めてかもしれないっていうぐらいね、今スムーズに、今噛んだよ、どうしよう。はい、ということで今回はミーハーロンということでですね、まあまあこのタイトル聞いてね、おやっと来たかとね、あの皆さんお待ちかねの、うん、あの方を呼んで、やっていきたいなというふうに思っておりますので、早速紹介したいと思います。東京ミーハーの徳松さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。徳松です。はい。相変わらずやっぱりいい声ですね、ちょっと。
ありがとうございます。
最後さえ噛まなければっていうのはありますけれど。
まあね、はい、結構噛みますけれどもね、まあそこら辺あんま気にしないっていう、まあ、ことでね。
僕もね、ちょっとね、もともとこっちかと鼻声なタイプなんですけれど。
あ、なるほど、なるほど。
ちょっとね、今日また風邪をひいてしまって。
あ、まだ治ってないので
、それでちょっとね、さらに鼻声が増してるって。まあ、この風邪っていうのも、まあ、ちょっと最近流行ってるって聞いたんでね。
取り入れてみた。
まあ、ミーハーな人間としてやっぱ取り入れてみた。
なるほど、なるほど。
病原菌すら、ミーハーに接すると。
ああ、なるほど、なるほど。
東京ミーハーの徳松です。
ありがとうございます。まあ、東京ミーハーって何ぞやって思われる方もいると思うんで、でね、
はい、
まあ、まずはそこら辺に説明していただければと思うんですけど。
なるほど、
はい。
これはですね、まあ、僕、徳松たけしと言いまして、うん、もうこの番組に関しては2回目。
うん、
なので、まあ、おなじみだと信じたいんですけれど、
はい。
これは僕がですね、ちょっとメインでやらさせていてもらってる番組でして、
うん、はい。
まあ、その僕がミーハーなんですよね。
うん、なるほど。
すべてにおいて、はい。
すべてにおいてね。
で、ミーハーで悪いのかと。おういう部分で、僕が好きなものを、毎回いろんな興味持ったものを紹介していくという。
ああ、なるほど、
ね。はい。非常に、薄っぺらい番組となっております。はい。
いや、案外、私もね、もちろん一番最初から、はい、聞かせていただいてですね。
本当ですか。
もちろん、もちろん。はい、うん。で、最新回なんかね、聞いてて、もう、すごく、自分自身も、こう、議論に、こう、入っていきたいなというふうに、思うようなね、素晴らしい回だったんですけど、はいはいはい、そんな薄っぺらくないですから、特に最新回なんか。
あ、そうですかね。
うん。
僕はね、好きなものをただね、うんうん、紹介してるだけなんですけれど、なぜか最終的にはなんかその人格否定みたいになって終わるっていう、ちょっとなんか僕にとってはなんかちょっと不本意な。
ある種だから修行ですよね、あれは、ね。
修行ですね、はい、
うん。自らこう火の中に飛び込んでいくような。
そうですね。
うん、うん、
はいはい、はい、
だからそういうスタンスでやってらっしゃるのかなと。
まあ、そういうスタンス、まあそういうつもりではなかった
んですけど。なかったんだけども。
まあ、気がつけばそういうスタンスみたいな、ね。
あ、なるほど、なるほど。
はい。
うんうんうん、だからもし最初からそういうスタンスでやってるんだったらね、すごく共感できるなと思って、はいはい、これ気がつけば両生類も私にとって似たようなもんなんで。
あ、なるほど。
うんうん。
ってことはこれは今、ダンさんが言ったように、ダンさんもやはり自分の中にミーハーな部分を感じてるっていうことってことですか、
うん、そうですね。ある種ミーハーな部分があるんじゃないかなっていうふうには思ってるんですけど、あ、まあでも、やっぱりなんていうのかこう、あ、今もう語り始めそうでしたけど、
あ、
これはオープニングトークでしたね。はい。ということで今日は、ね、
決まっちゃうって僕も思った、
ね。ということで、今日は、東京ミーハーの、徳松さんを呼んで、
はい、
前はデストロイラジオの徳松さんでしたけど、
ね、はいはい、
今回は東京ミーハーの徳松さんを呼んで、ミーハー論について、トークしていきたいと思います。
はい。
はい、ということで、
はい、
今日はミハロンということなんですけれども、まあ、さっき の, あの話だと、まあ、要するに、まあ、ダン自身はミハなのか否かみたいなところ で,
やったんですけど、そこをちょっと知りたいです、
はいはい、まずその前にね、はい、前回のね、ちくひめさんも言ってたようにですね、言葉の定義っていうのは必要だなと私は思うわけですよ、はい、
なるほど、うん、そうです、
お互いに一体ミーハーってどういうもんなのかっていうことをどう感じてるのかっていうところをね、ちょっとまず確認していきたいなというふうに思うわけなんですけ ど, ど、はい、徳松さんとしてはどうなんですかね、ミーハーっていうのは、
うん、僕は基本的に世の中にあるそういうものっていうのは、うん、自分の主観ではあまり捉えないタイプなので、まあ、世間的に言われてるものを、ああそういうものなんだっていう風に、うん、基本そこは受け入れます。あ、だから
ミーハーっていう言葉の定義さえもミーハー的に受け止めると。
そうい
うことなんですね。なるほど。
まあ、なるほど。ちょっと今のはそういうつもりなかったんですけど、伝えたらそうでしたね。その定義に対してはまあ一旦飲み込んで、まあ自分のそこから自分の考え方を発していくので、うんうんうん、だから僕にとってのミーハーの定義っていうのは。まあ、僕の中でのあの辞書であるウィキペディアに書いてある通り、やっぱりその教養の低い人間とか、まあやっぱりその低俗な趣味や流行に夢中になっている人とか、そういうちょっとやっぱりネガティブなですかね、僕にとってミーハーっていうのはね。
そうですね、僕にとってもまあどちらかというとネガティブなイメージっていうのが一般的にあるんじゃないかというような印象は受けます。そうです、
まあ、とりあえずここのウィキペディアにミーハーを褒めたたえる文章は一文も入ってないです
。流行の最先端を行くとかそういう感じの表現はされてない。
完全に教養の低いものって書いてあります。完全に、はい、書いてあ、
教養が低くて低俗な趣味を持っているやつらだと、
やつと書いてますね。
なるほどね。
やつとは知ってないところがまあちょっとね、あのまだありがたいですけど、まあ、ものという形で、はい、書いてありますね。はい、
そうですね。じゃあ僕の中のミーハーの感覚っていうとですね、
お願いします、
うん、あのやっぱりまあどちらかというとそういう言ったみたいにネガティブな印象は受けるんですけれども、
はい、
だけど、
はい、
あのどっちかっていうとミーハーの方っていうのはこう受け身のイメージがあるんですよね。攻めっていうよりは受け身。
そうですね。
でどこが受け身なのかっていうと、やっぱりちょっと言葉はニュアンスは違うんですけど、2番煎じみたいな、先にボーンと誰かが行ったのを見てから行くっていう感じですよね、はいはい、うん、だからそういう意味ではまあなんていうのかな、あまりいい印象は受けないけれども、すごく慎重なこうリスクを、うん、あの回避するタイプの人っていう印象はあるんですよ、僕の中では。
なるほど、
うん、
けどね、それはまあちょっと早速ちょっと芯をついてる部分あるかもしれないですけれど、そのまあそうですね、安全策を取ってるつもりはないんですけれど、うん、やっぱりその自分の発信することにやはり自信を持っていないので、
うんうんうん、
まあ、自分が発信者になるっていうことに対しての怯えはあると思いますね。
うん、
だからまあ人が良しとしてるものを取り入れてった方が、うんうんうん、まあ安全なんではないかと。
うんうん、そうですよね。
まあ、それが全てではないと思いますけど、
うん。もちろんもちろん。
はい。まあけどそういう一面は確かにあると思います。うん、はいはい、
で僕がそのこれはミーハーの人全てに言えることではないんですけれども、はい、ミーハーだからってわけじゃないんですが、ちょっと傾向としてね。
はい、はい。
今徳松さんおっしゃっていただいたみたいに、
はい、
その自分のその発自分から発信することに対するその恐怖感というか、っていうものが、まあ、意識しているかしていないかはわからないけれども、まあ、少なからずあるだろうと、はいはい、
あります、
うん、で、はい、まあ、だから他の人の意見を取り入れるっていう、まあ、構図というかメカニズムであると思うんですけど、まあ、例えば、そのミハロの中、ミハロじゃない、東京ミハロの中でも出てきた、例えばじゃあ、はい、モーニング娘。でもいいですよ。
モーニング娘。
の、はいはいはい、が大好きだという人がですね。
ワン、ワン4ですね。
ワン、あ、ごめんなさい。そうです。ワン4ですね、はいはい、今となっては、はい、う
ん。怒られますよ、ファンに。
そうですね、ちゃんとそこはね。
やらないと。
はい、モーニング娘。ワン4ですね。
ワン4です。はいはい。
14じゃないですもんね。
14じゃないです。ワン4です。はい、はい、はい。怒られます。はい。
で、はいはい、その、ワン、モーニング娘。ワンフォーが好きだっていうこと自体が、例えば、はいはい、じゃあ世間一般的にはミーハーと取られてしまう可能性が高いわけじゃないですか。
まあ、
例えば、
そうですね、
まあね、その、モーニング娘。ワンフォー好きなんだって言ったとしたら、はい、ミーハーだなって、それだけでミーハーって売れてるを貼られてもおかしくないとは思うんですけど、
そうですね。
そこで僕が感じる、その、ネガティブな印象っていうのは、うん、ミーハーな人が本当にそのミーハーな感覚でそれをモーニング娘。ワンフォー、ちょっとめんどくさいのを例題に出しちゃったからモーニング娘。ワンフォーをね好きだって言ってるのであれば、
はいはいはい、
俺前それを好きじゃねえぞっていう話なんですよね。
うん、
本当の好きじゃねえぞっていう話なんです。だから僕が言いたいのはそのあのみんなが好きだから好きっていうのは、
うん、
あの僕は嫌いなんですよ。
あ、なるほどね、
って言ってるその現象はね、
はいはいはい、
だけどモーニング娘。ワンフォーが、あの別にあの一瞬でもいいですよ。
モーニング娘。でもいいと思います。
ワンフォーでいいですか。じゃあ
モームスでいいと思います。
あ、じゃあモームスでいきましょうかね。はい、はいはい、モームスを一瞬でもチームとかでもいいですよ。
は
い
は
い、
うん、
でもあの今なんか au かなんかの CM 出てるじゃないですか。
あ、出てます ね、はい、
あれパッと見た時に、
は
い、あ、かわいいとか、
はいはいはい、
あ、なんかいいなって思って好きになっちゃったっていうのも、うん、はいはいはい、それは全然いいんですよ。
そうですね。それも好きは好きです、ね。
そう。そのモーニング娘。がどういう歴史をたどったかとか、どういうメンバーがいるかとか、どんな歌ったってとか、はいはい、何をまず、主としている活動、うん、主に活動してるのかっていうのが知らなくても、
うん、
パッと見た瞬間に、その見た時のその映像に限り好きだっていう感覚を持ったら、はい、モース好きって言っていいじゃないですか。
僕はそう思いますね。ね、はい、ね、
だから別にその奥行きっていうのは必要ないんだけれども、
はいはいはいはい、
自分が好きだっていう感覚じゃないのにみんなが好きだって言ってるから好きって言ってるやつはムカつくんですよ、僕は。
ああ、なるほど。
うん。
それはだからそうですね。けどそれ、そういうミーハーもいると思いますね。
そうそう。だから一般的な印象、はいはいはい、イメージとしては、そのミーハーっていう言葉を使われた時のネガティブなイメージとしては、はいはい、うん、そういうイメージも大きく影響しているんじゃないかなと思うんですよね。
ああ、なるほど、
うん。
そういう意味では、僕は、あの、その、前者か後者か、ちょっと、わからないですけれど、うん、その、本当に、いいなって思ったんですけれど、
うん、
一瞬思っただけで、
うんうんうんうん、
極端な話、次の日になったら忘れてるぐらいの感覚で、
なるほど。
消えてしまう人間のことを、
うん、
要するに、ミーハーっていうふうに、僕の、そうですね、定義としては、だからその、本当に、その体制に合わせるために好き嫌いっていうのを言ってるんではなく、
うん、
何の予備知識もなく、何の思い入れもないくせにそれに興味がある、好きだ、まあ、極端な話ファンだって言ってしまえる人間のことを僕はミーハーっていう。
なるほどね。呼び方
してますね。
ああ、じゃあやっぱりね、はい、その、東京ミーハーっていう番組を今やられてるわけですけど、
そうですね。
その、はい、僕の今言ったような、その、みんなが好きだから好きと、とりあえず言っとくみたいな。
はい、
もしくは、
はい、
あの、なんていうのかな。あんまり意識しなくても好き、なんていうのかな。意識しなくても、
はい、
こう、やっぱりみんなに遅れたくない。
そう、
みんなの話題にこうついていきたいっていう一心から、無理やり好きになろうとするとか、なんかそういう感覚がミーハーなんだろうと僕は思ってたんですけど、そうじゃないんですね。
けどそういう部分は、今、過去に遡ると、あった気はしますね。
あ、
だから今はもうそこまでね、例えばもう僕いい歳のおっさんなんで、うん、流行に乗り遅れてるとやばいっていう感情はもうさすがにないわけ
です。ないわけですね。
はい。
うんうんうん、
ミーハーの、僕がその、まあ、今35ミーハーなんですけれど。
なるほど、はい。うん。何の単位かよくわかんないですけど。
わ、
うん、
からないですけど。うんうん、まあ、16、17歳ミーハーの頃は。
歳って言っちゃってるしね。
はいはい。うんうん、その時はちょっとあったかもしれないですね。なんか乗り遅れていったら、これをね、聞いてるとか、ちょっとそういう感情があったかもしれないんですけれど、
なるほどね、
そういうのを引き継いだ意味で今の僕を構築してるっていうのはあるかもしれないですけれど、まあ、一ついるのは現在はそうですね、現在は単純に興味があってっていう意味のミーハーです。
熱しやすく冷めやすいっていうことですかね、さっきの徳松さんの話だと。
まあ、けどそういう面は確実にありますね。
なるほどね。まあ、徳松さんが今の状態でミーハーっていうものを徳松さんなりに説明すると、まあ、熱しやすく冷めやすい状態っていうのが、まあ、一番しっくりくるような感じ。
しっくりきますね。はい。
なるほどね。じゃあ結構もしかしたら皆さんと、もしくは僕もどうかわからないけど、こう食い違いがあったかもしれないですね。
あ、
そこは。
なるほど。あ、だからその、ダンさんが思うミーハーっていうのは、先ほど言ったその、流行に乗り遅れないために必死になっている人間に対しての
ネガティブ。もしくは、そう、意識しなくてそこに必死になっちゃうというか。
ああ、なるほど。
みんなに認めてもらうことが、最優先っていうふうに感じてしまっている人の感覚。
なるほど。だからまあそういう面を僕は感じには否定しないですけれど、
うん
まあ、今回のテーマに関しては、熱しやすく冷めやすくと。
なるほどね。
が、しっくりくる表現ではあります、
ね。例えばなんですけど、その、さっきの僕側のミーハーの説明が当てはまるとするのであればですよ。
はいはい、はい。
例えば、例えば中学生の時とか、なんかちょっと悪いやつがタバコ吸っちゃったりとかするわけじゃないですか。みんなこう男子がこう吸い始めた時に、え、あ、俺もああみたいな感じでこう軽く吸っちゃうようなまあ現象ってあるわけじゃないですか。はいはい、
ありますね。
まあそれもある種のミーハーだなと僕は思ってたんですけど、
はいはいはい、
徳松さんとしてはそれはもうミーハーではないんです。その感覚としては。
あ、まあだから。お前言ってることむちゃくちゃじゃねえかって思うかもしれないですけど、
はい、
それミーハーですね。流されやすい。
あれ、
はいはい、
今の感覚でミーハーだと思えるってことですか、それは。
あ、そいつミーハーですね。まあ、ミーハーとか流されやすいやつとは思いますけれど、来たいほど気持ちはわかります。
なるほどね。
はい。だから、今は、要するに大人になって、ちょっとこう、そういう部分がね、もうさすがに、その、自分を持ってこうよっていう部分がね、
うんうんうん、
出てきてますから、
はいはい、
そう流されることもないですけれど、
うんうん、
やっぱりね、僕もやっぱりその周りが吸ってたらね、
うん、
まあ、自分も吸っちゃえみたいなタイプでしたね、だから。
なるほどね。
はいはいは
い。いずれにしても、僕の方の理論も、徳松さんの理論も、自分の、意見がないっていうのが共通点ですよね。
そうですね。もうちょっとすでにね、なんかもうきつい言葉をぶつけられてるよ。うん、なんかもう開始10分でも自分の意思がないとか言われ始めたんで、
うんうんうん、
ちょっとまあミーハーとしてはなんかちょっと若干立場が悪くなってきたなっていうのはあるんですけど。
僕が言いたいのはね、ここで言いたいのは、はいはい、先ほどの徳松さん最初に紹介していただいたウィキペディア情報、はい、ね、低俗な何でしたっけ、趣味でしたっけ。
そうですね、低俗な趣味に、うんうん、まあ、そう流す、うん、
だから、ね、その、はい、低俗っていう風に位置付けるのは、はい、その基準って、うん、別にみんな共通の基準を持ってるわけじゃないから、
はいはいはいはい、
何をもって低俗なのかっていうのは、
うん、いや本
当誰にも言えないんですよ、そんなこと、
はいはい、
だからそのね、そのウィキペディアの情報はクソくらいだと僕は思ったんですよ、うん、今聞いて。
なるほど。だからこのミーハー論に対してはもうダンさんはもう全然違うと。
違う違う。低俗かどうかなんてお前が決めるんじゃねえよバーカって思うわけですよ。
なるほど。
うん。
だからそこに関してはありがたいです、非常に。
だから低俗でも何でもないんですよ、ミーハーっていうのは。はいはい、
けど、
うん、
ダンさん、ちょっとこれは、ダンさんは今僕のことをそうやって低俗じゃないよって許してくれましたけれど、
はい、
許してくれない人もいっぱいいます。
うん、だからそれはね、はい、その人、許さない人たちっていうのは、
はいはいはい、
まず二つ僕はあると思っていて、許さない原因が、うん、大きな要素が今パッと思いつくだけで二つ。一、はいはい、つは、その人自身がミーハーっていうものが一体何なのかっていうのを自分の中で決めてないということ。
あ、
今みたいな議論をしていけば、
はいはいはい、
一体自分の中でミーハーっていうのが一体どういうことなのかっていうのをこう意識できるし、もしくは自分の思ってるミーハー像っていうのがあんまりこう固まってなかったら、いろんな人の意見聞いて固めるっていう作業に入るわけですよ。
はいはいはい、
で、そしてそれが自分にとって許せるか許せないかっていうところの計りに初めてかけられるわけ で、その時に別に許せないこともないなっていうことがほとんどだと思うんですよ、
ね。そうですよね。うん、だからそのなんとなくミーハーっていう言葉だけで、
そうそうそうそう、
確かにその下に見ちゃったり、こうバカにしたりしてるっていうのは多い
ね。
そう
そ
う
そ
う
そう。で、プラスね、その怒、ね、ちょっともう次の話題に入りちゃいそうですけど、みんなからこう、はいはい、あまりいいイメージに持たれないっていうのは、そのミーハーだっていう呼んでるその対象
はいはいはいはい、
が、まあ、それをどういう文化に群がる人たちをミーハーって呼んでるかっていうので、うんうんうん、その文化が、じゃあ、その、モームスだったら、じゃあモームスですよ。モームスの、もう根っからの、はいはい、もう、なんて言いましたっけ、
まあ、
モームス大好きな人たちのなんて言いましたっけ、なんて言いましたっけ。
だからなんかよくね、ももクロね、好きな人はなんかこう、桃の符とかね。
はいはい。なんかいましたよね。
そういう言い方があるんでしょうけど、あまあ、モームスに興味があると言いつつ、まあ、全く知らないです。そ
のなんか、まあ、言いましたよ。まあいいや。モームスのファンの人からすれば、
はいはい。
うん。モームスのファンの人からすれば、ものすごくこう、モーニング娘。っていうのは輝いて見えるわけじゃないですか。
そうでしょうね。ね、
はいはい。いろんな根拠があって輝いて見えるわけで。
うん、あまあ、そうですよ。はい。
ね。
まあ、
はい。それは絶対否定できないものだし。
うん。
うん。それに、まあ、モーニング娘。が、多分、一般の同い年の女の子たちよりも死ぬほど努力してるっていうのは、簡単に想像できるじゃないですか。
そうですよ。
ね。はいはい、でもちろん、モーニング娘。の 子たちも否定できないですよ。
うん。
僕らは。
はいはい。
ね。だから、ミーハー、あ、その時にですよ、その誇りを持つモーニング娘。っていう文化に対して、
はいはいはい、はい。
その人たちはミーハーっていうものがね、そのモーニング娘。のファンたちはミーハーっていうものをマイナスイメージとして勝手に捉えてしまっている状態があった時に、ミーハー的な意見を投げかけられたら、怒っちゃうんですよ。マイナスイメージだというふうに思う。
もう
勝手に自分の中で決めつけちゃうから。
はいはい、はい。
うん、
まあ怒っちゃうっていうね。まあもちろん理由もわかるんですけど、まあちなみにね、僕は怒られたんですけれど。
あ、その話しちゃいますか？
はい。まあまあまあまあ、うん、その細かい部分はね、あれですけれど。うんうん、まあとにかくモーニング娘。が好きでっていう話をしたんですけれど、はい、まあ最終的にはなんかブレて、
うん、
なんか自分の中でブレ始めて、なんかまあ、うん、なんかすごいこう、ダンスのキレが揃ってて、うん、いいっていう噂を聞いてて、見たけど、なんか、よく見たらそうでもなかったみたいな話に、心の中になっちゃったんです。まあ、興味は持ったけれど、まあ、話してるうちにね、なんか、否定的な部分も出てきちゃったことに対して、その、モーニング娘。ファンからね、お怒りの意見を、まあ、いろいろもらったんですけれど、
なるほど。
まあ、それに対しては、もう、何の否定もないんですけれど、
いや、でもね、もちろん、まあ、怒る感情はわかるんですよ。
はい、はいはいはい。
怒る感情はわかるんですけど、
はい、
徳松さんが、その、ダンス見てみたら案外綺麗良くなかったなっていうのは、単なる感想じゃないですか。
まあ、そうですね。だからまあ、
だから、あいつらは、ダンスの努力が足りないんだって、はいはい、俺練習見てみたけど、あいつら才能ないとかって言うんだったらまだわかりますよ。
まあ、そうですね。なんか、
言ってみたけど、
ポロッと言っちゃったみたいな感じがある。
だからそこをね、いや逆にですよ、はいはい、伏せて、
はいはい、
ね、みんな感じてるのにそれを言わないっていう方がよっぽどバカにしてるんですよ、僕のからするとね、そのモーニング娘。を。
まあ、いや、けどですね、うんうんうん、まあ、別に僕はどっちの、なんていうんですかね、どっちに立場に立って喋ってるかわかんないですけれど、
うん、
なんかね、その、要するに、例えばもう、全然ダメじゃん、モームスっていうスタンスが最初から、
うん、
決まってて言ってるんだったら向こうも対応しようがあるんですよ。ファンの方も。けどやっぱりミーハーって、その自分の中でなんとなく興味持っただけなんで、
うんうん、
スタンスがこう入れ替わったりするんですよね。だから、うんうんうん、別にその中に悪意と善意でひっくり返ってるわけじゃないんですけれど。
う
ん
う
ん
う
ん、
そのフラフラしちゃうんですよね。自分がないから。
そうなんですよ。自分がないから、まあまあきつい言葉ですか。
うんうん。
あると言いますけど。まあまあとにかくね。だからそのフラフラしてる感じにも苛立ちを覚えてると思うんですよ。その、うんうん、僕が思ったよりダンスがね、うん、揃ってないよねって言ったことに腹立ってるというよりは、
うんうん、
お前、好きだって言って始めたくせに、なんで急に否定的なこと言うんだっていうね。
うん、
だからその、まあ、僕はちょっとこう、なんていうの、天然ステマって呼んでるんですけど。
なるほど。
うん、僕の、だからその東京ミーハーっていうブログのところには、ちょっとその過剰な表現っていう意味で、私はモームスが大好きですっていう文章を載せてあるんですよね。
お
う
お
う、はいはいはい。だからま、それは、ちょっと、持ってる部分があるわけですよ。うん、ちょっと。
大は持ってるな。
うん、うん。はね。だから、今後のブログには、まあ、興味がありますぐらいにしようかなと思ってるんですけれど。
モームスが好きな時がありますとかね。
そうですね。好きな時期がありましたとか。うんうんうん、それぐらいだっ ったらいいんでしょうけど、ちょっとね、大好きですなんて言った割には、なんかちょっと否定的なことも、言ってたので怒られたっていう図式であると思うんで、うんうん、
ま
あうん。
怒るメカニズムはよくわかるし、多分今後もそういう人たちはいっぱい出てくると思いますよ。
出てくると思います。
もしだからそれをね、徳松さんが、そういう意見が欲しくないって思うんだったら、まあ、そう、表現を変えればいいと僕は思いますし、まあそういう人が別に来てもいいと思うんだったらそれはそれで。
そうですね。うん、だから、来てもいいとは思ってるんですけれど、うん、なんか若干ちょっとステマ的なね、なんかその過剰ななんかその、なんちゅうの、釣りっていうんですか、ああいうの
ね。ああ、はははは。なるほど、ね。
釣ってる感じにはしたくないんで、まあある程度ね、表現で、僕はミーハーで、すごい、浅い感じで喋ってますっていう、うんうん、まあ、注意書きぐらいは今後しようかなとは思ってます。
なるほどね。
はいはい、はい。
でも、まあ、なんかちょっと残念だな。
いや、これは逃げとかじゃなくて。
いや、だからね。はいはい、いや、もちろん、だから、徳松さんの、その今後の方向性とかね、今の、はいはい、だからその、じゃあ、そのブログの方にその注意書きでも書こうかっていうのは、まあ、まあ、妥当というか、まあ、当然の、うん、感じかなとは思うんですけど、なんかやっぱちょっともったいないなっていう感じがあるな。
今のね、だから僕も、ね、今思うと、あのブログの表現にはちょっと罠感がありますよね。
無意識のね。
娘さんをちょっと引きつけといてみたいなね。そこになかったような、なんかあったようなみたいな部分ですごく反省したんで。
なるほど、ね。
まあけど、今後も、やっぱ興味を持つってことは、うん、まあ基本的に僕は好意だと思ってるので。
なるほど。
はい。だからそこに関しては何が悪いんだというスタンスはやっぱりそのミーハーの、まあ唯一持ってるプライドとしてね。
なるほどね。
はい。貫いていきたいなとは思ってるんですけれど、やっぱそういう感情、そういうスタンスが生む悲劇っていうのはね、やっぱり今後もあるわけですよ。
まあ、あると思ってやらないといけないですよね、そこはね。
で、これは、今回、いいですか、うん、ちょっと次の話題みたいにな
って。じゃあね、その前、ちょっと、はいはい、コメントね、書き込みが来てるんで。
私がまた。
はい、はい、ありがたいことに。
はい、はい、
はい。2番9さん、逃げっとということで、もう、早速ね。はい。
もう、さんね、もう、あの後、いろいろ、面白いとか言っていただいてありがたいです。
もう本当に、もう、9さんはね。
Q さんの曲も好きですしね。
聞いてるんですか？
いや、本当に聞いてます。
聞いてます？ま
あ、今更ね、このミーハーな僕に言われてもね。
うん。
お前ミーハーだろみたいなね、うんうんうん。思われてしまうかもしれないですけど、もちろん聞きましたし。
うんうんうん、はい、はい。で、3番 Q さんありがとうございます。ダンさん、はい、ルサンチマン、こんばんはってことで。
ありがとうございます。
ルサンチマンなんですよね。
これをね、もう、本当にね、いつの話だっていうね。
でも、ミーハーとルサンチマンってのは本当に色濃く、こう、繋がってる感じがしますね。
繋がってると思います。これも、僕のミーハー心で、その時期、ちょっと芸名が欲しいって思う時期。
うんうんうん。
そのネットラジオやっていく上で、なんかちょっと、芸名に憧れた時期があって、
うんうんうん、
僕、ルサンチマンたけしって、なんて言ったんですけど、
うんうん、
まあ、だいたいミーハー周期として、だいたい2、3週間で、やめましたけどね。
うんうん、2、3週間でやめちゃう病みたいな感じですよね。
いや、
うんうんうん、いろいろ混ざってきましたけどね。
はい、はい。
4番、春さん、ありがとうございます。ダンさん、徳松さん、こんばんは。さっきまでデストロイラジオ聞いてました。東京ミーハーも聞かなきゃということでね。
ありがとうございます。
そうですよ。聞かないといけないですよ。
はいはいはい。
5番Q さんありがとうございます。巷に溢れるロックという言葉と同じ概念ですね。ミーハーということで。
なるほど。
いや、でもね、そのロックって僕、まさしくね、Q さん素晴らしい僕の考えをよくね、分かってらっしゃる。僕今回このミーハー論っていうところでロックの話をしようと思ってたんですよ。
は
い、
ああ、なるほど。
実は、ロックっていう言葉ほどミーハーな言葉ねえなっていう感じ。
まあまあまあ、
だから思ってるんでね。
そうですね。
いいんですよ、別に、それはそれで。
はいはいはい、はい、
うん。別にあんまネガティブな印象じゃないんですけど。
そうですね。最近っていうか、だから、もともとロックっていう言葉にそういう印象はなかったら、けれど、あまりにも溢れすぎたせいでそうなってってしま
った。そうですね。だから、
ロックに関しては。
うん、はい。ロックっていうものが、もうよくわかんねえじゃん。うん、
まあね。
まあ、それは後ほど話しますけども。
はいはいはい。
で、まあ、先ほどの続きなんですが、次の、じゃあ、ステップということ ことで、
はいはい、
そのミーハーが
ゆえに人に嫌われるってことですね、
うん、はい、うん、嫌われるんですか徳松さんは、
まあ、嫌われるというか、まあ、傷つけるというかですね、
まあ、さっきのそのモームスのその反発の意見
も、
まあ、もうまあその中の一つみたいな感じですかね、
一つですけれど、はい、それはもう生活の中で、うん、僕の中でそのミーハーっていうものを考えさせられる体験としてあるんですけれど、
はい、なるほど、どういったものが、
は
い、
あの、まあ、僕にはあの、その、小学生からずっと、その、同級生だった友達がいるんですけれど、うんうん、まあ、その子は、あの、非常にあの、アニメが大好きな子なんですよね。
うん、
で、まあ、小学校から一緒な友達なので、あの、まあ、小学校時代は同じようなアニメを見たり、まあ、漫画の話を見たりっていうので、まあ、その共通の趣味みたいなのもあったんですけれど、はい、やっぱり年が、立つにつれ、まあ僕は違うものに興味持ってったりしてですね。で、彼は彼でもそのままアニメっていうものにどんどん深くハマってったわけです。
なるほどね。
で、まあだいぶ大人になってから、まあやっぱりその、うんうん、付き合い自体は続いてたんですけれど、うん、やっぱりその価値観、その趣味だけでなくいろんな部分での価値観みたいなのもずれ始める年っていうのがあるんですね、うんうんうん。まあそれこそ大体25、6ぐらいだったと思うんですけれど、
うんうん、
で僕はそのなんか価値観とかその距離感っていうのを縮める意味で、
うん、
まあ自分自身も別にアニメっていうもの自体は興味があるので、
はい、
ちょっとアニメに興味持ってみようかなって思ったんですよね。
まず、アニメに興味持ってみようかなっていう発想がミーハーですよね。すごい。
いや、本当に。だからね、僕はもう今でも、反省して
ます。ジャンルで好きになろうかなって思えるのがすごいなって思います、ね。
けどなんか、その時はやっぱりその人となんか共通のものを共有することで。あ、
そっちが目的だということですね。
あ、だからそれも今考えると全部がダメだったんですけれど。
あ、別にそれはそれでいいんじゃないですか。
いやいや、まあまあ、けどなんかその好きな人のね、
うん、
その趣味を勉強するみたいなね。
いや、それそれでいい、それは意志があるもんだと僕は思いますよ。
ああ、なるほど。
むしろ自分があるもんだと。
はいはいはい。まあまあ、うんうんうん、形で、うん、なんかそのアニメの、
うん。
話題とかをその子に持ちかけてったりして、この前あれ見たよと。
うん。いや、素晴らしい徳松少年じゃないですか。
いやいやいや。
ねえ。
そのね、向こうも、あ、興味持ってくれたことに対して、ね、
うん。嬉しかったでしょう、彼も。
嬉しかったんで、最初はいろいろこう教えてくれたりしたんですけど。
はいはいはいはい。うん。
そのうちやっぱりね、うん、その僕のその浅さみたいのが、
うん、
多分彼の中で見えてきたんでしょうね、なんか。
まあまあ、化けの皮はまあすぐ剥がれるわけですよね。
まあ、化けの皮とかではないんですけれど、なんかね、こいつ違うな、みたいな。あれって感じになってきて、
うん、
なんかそうすると向こうはどんどんその自分の趣味をバカにされてるような気分になってくわけです。
ああ、なるほどね。
その人にそういう話題を振れば振るほど、
うん、
本当はお前そんなに好きでもないのに、
うん、
なんかその、なんだろう、そういう話題で近づいてくることで、
うん、
なんかその、まあ、上に立ってるつもりなのかじゃないですけれど、
うんうん、
わかんないですけど、いろんな感情がとにかく生まれてしまって、
うん、
まあ、最終的にもアニメバカにすんな、みたいな感じになってですね。
あ、悲しいな。
非常に、小学校が続いた友人関係が、崩れてしまうっていう経験がありまして。
悲しいな、それ映画になるわ。
いやいや、でもならないでしょ
うね。映画になるわ、うん。
監督はメガホン取らないと思います。いや、けど、けどね、
うんうんうん、
の中ではちょっとしたトラウマなんですよ、それが。だから、まあ、未だにちょっとたまにね、連絡とかしてるんですけど、
うん、
あ、もうここ最近に関してはもう全く電話すら出てくれないようになっちゃ
う。出てくれないんだ。
まあまあまあまあ、そうですね、出てくれなくなってますね。
は
あ、最終的には傷つけちゃって、たというか、まあ、腹立てだった形になったんですよね、
う
ん
う
ん。
そういう経験を経て、
うん、うん、
まあ徳松少年は大人になっていったわけですね。
そうですね。あっさい過去ですけれどね。
いやいやいやいやいや、人間関係ってそういうもんだと僕は思いますよ、本当に。
うん、
うんうん、いや、例えばですよ、
はいはいはい。
今のをちょっとまた別の角度で、
お願いします。
よく聞くのが。 はいはい、エヴァンゲリオンなんかね、すごくやっぱりミーハーの象徴だと思うんですよね。例えば、エヴァンゲリオン好きな人って、とことん好きな人はもちろんいるじゃないですか。
はいはい、はい。
ね、僕はあんまり好きでっていうか、その詳しい方じゃないんですけど、
あ、そうなんですか。はい、うん。
やっぱり好きな人からすると、いろんなね、作品もシリーズってたくさんあるし、
はいはいはい、
うん、で映画版とかそのテレビ版とか漫画版とかいろいろそれによってこうなんていうかエンディングが違かったりどうこうとかっていうのでね、
そう、
うん、あるから、はい、こうあの時のあれはああいう風な表現があって、うんうん、今最新のやつはどういう表現があってみたいなのね、
はいはいは
い、そういう領域で会話をしたいと思っている人と、うん、例えば一般的に言われるようなリア充と呼ばれるようなね、まあ、イケメンで、はいはいはい、青春時代は恋愛に、すごく勤しんでましたみたいな人が、まあたまたまそういう人とね、出会って、そのコミュニケーションを取った時に、そのリア充君は、まあ仲良くなりたいなっていう一心で、その人の趣味を聞いたとしましょう。
うん、
ね、何か好きなものとかないのって言った時に、はいはいはい、まあアニメとかって言ったら、はいはい、アニメって、まあ俺あんまりアニメ詳しくないけど何見るのって、エヴァンゲリオンとか、はい、って言ったら、あーと思って、うん、エヴァンゲリオンだったらテレビシリーズだけ見たことがあるわ俺と思って、うん、なんとか話できる糸口が見つかったと思って、
はいはい、
必死になってそこにこう、はいはい、あーエヴァンゲリオン俺見たよって言って、こう、あれがこうでこうでみたいな、こう、ここのシーンがああだったよねとかって話するんだけれども、
うーん、
その一方それこそルサンチマン君からすれば、
はいはいはいはい、ね、
必死になってこう食いついてくる感じがさっき、うん、徳松さんが言ったように、
はい、
バカにされてると、はいはい、なんでそんな浅い知識で俺に話しかけてくるんだって勝手に思い込んじゃうわけですよね。
はいはいはい、
で片やそのイケメン君の横には彼女がいて、
うん、いてみたいなね、
う
ん、
そうそう、私も見たことあるみたいなね、
うわもうね、
そういう関係図になっちゃってるんです。結構そのイケメン君は頑張ってこうその人と仲良くなりたくて誠意を持ってこう必死になってこうやってる、自分の知らない知識でもね、やってるわけだけれども、それがまあ逆手に
い, いや、そうですよ。だからね、それは結局、所詮ですね、うん、そのアダルトビデオコーナーに入ってくるカップルと一緒なんですよね、やっぱり。結局同じ図式なんですよね。
あ、なるほどね。
だからね、やはりその僕も、その自分では悪気がないと、悪意はないと言ってるんですけれど、
うん、
やはり今のそのエヴァンゲリオンのイケメン君と、
うん、
やっぱり同じ図式になってたんだろうなと。やっぱ思いますよね。
だからまあ、言っちゃえば配慮が足りないっていう結果にはなっちゃうのかもしれないけれども。
そうです。でも配慮は足りてなかったと思うんですけど。
イケメン君側からしてみれば、そこまでの配慮なんて、そうそうできないと思いますよ、僕は。
まあね。
うん。
けど今のさ、イケメン君ぐらいのシチュエーションになると、わかりやすくなんかもうね。
まあ、わかりやすい人
なんだね。わかりやすくなんかその、もう、配慮足りないだろうっていう部分ですけど、う
ん
う
ん
う
ん、まあ、もっとさっきの徳松さんの例だとちょっと微妙なラインだったとは思うんですけど、
別に僕はイケメン君でもないですし、まず自分でなんならルサンチマンつってるぐらいですから
うんうん、うん、
だからまあそういう意味でまあ配慮は足りなかったかもしれないですけれど、うんうん、まあ別に興味持ってるわけだし、
うん、
それぐらいいいじゃないっていう感じで接したところ、まあそれもダメだったと、
うん、例えばですよ、ごめんなさい、ちょっと話変わっちゃうんですけど、はい、そういう場合に僕がいつも使う手としては、はい、教えてもらうっていうのをよく使うんですけど、
はいはいはい、
うん、いや、それもダメなんですか？
ダメです、絶対。
あ、ダメなんですか？
だから、いや、僕はだからとりあえず、
うん、
例えば音楽とかに興味持った時とかでも、
うん、
とりあえずなんか教えてよみたいなね。だけどね、やっぱりね、結局最終的にはニュアンスなんでしょうね。
おー。
だから教えてよっていう言い方だと思います、なんかやっぱり。ま
あでも僕がね、いつもそれやってる対象が、
はい、
結構高齢の方だったりするんで、もしかしたらそれでも違うかもわかんない。
それは懐がね、まだ深かった。
僕が落語に興味を持ち始めたきっかけは、はい、お客様で落語が好きな方がいらっしゃったんで、まさしくその人との話題作りのために、落語を聞こうと思ったんですよ。
なるほど。
で、その、
まあ、実際ハマってたわけですよね。
そうそう、実際好きになったんだけど、最初の方は結構苦痛だったんですよ、それはね。
聞くのが。
まあ、面白い話し家さん、はい、まあ、僕の好みの話し家さんに最初は当たらなかったんですよ。
ああ、なるほど。
結構好みが分かれるんで、
はいはい、
で、
はいはい、
でもそのお客様は、もうあの当時は誰々がいて、誰々がいて、この人はこうで、みたいな話をどんどんどんどんやっていくんだけど、それにやっぱついていけないし、 なんか、はいはい、まあ面白くなさそうな顔してるのはやっぱり相手のね、うんうんうん、気分も害しますから、うん、でやっぱりその時にその知らないなりにも相手に合わせるための一つの方法として、はいはいはい、あごめんなさい僕わかんないんですけど、え、うん、ってことはこのなんとかさんはこの人の師匠に当たるってことなんですかみたいな、
ああなるほどね、
ということはその演じ方がやっぱり似てきたりとかするんですか、え違うんですかみたいなね、
はいはいはいはい、
え男子って破門されたんですかとか、
ああ
知らなかったなみたいな、そういう
聞き上手ですね、はい、
そういう聞き方だったら、うんうんうん、まあ相手もその気持ちよく自分の知識を喋れるし、こっちはこっちで知らなくても対応できると思ってそのやり方をやってたんですけど、うん、
はいはいはいはい、
もしかしたらそうですね、同年代とかだと相手も気づつけちゃうかもわかんないですね。
まあしかもまあ今の場合だとそのダンさんはまあ最初はその共通の何かをね、うんうん、話題を持ちたいっていうのが最初の目的だったわけじゃないですか。
そうそうそうです。
でまあ最終的にその実際落語に興味を持ったっていう、
まあ最終的にはね、
はい、ハッピーエンドがあるんでいいですけど、うん、
興味を持ったあたりでその方亡くなっちゃいましたけどね。
あなるほど、うんうん、あそっち映画化しましょう、
うん、そこ持ってきましたか、はい、はい、
なるほど、
まあまあそう、
ね、
うんうんうん、
だから僕のパターンで言うと最終的にそこで落語を持たずに、そして相手は亡くなっちゃうっていう、なんかその何の
まあミーハーっていう立場から言うとってことですよね。
映画のラストなんですよね。
なるほど、なるほど、はい、ミーハー的感覚からすると先ほどの徳松さんの話からすると熱しやすく冷めやすいっていうところでもあるから、
だからそこで
僕は落語熱に侵されたままなんだけど、はい、徳松さんからするとアニメ熱は冷めちゃったっていう感じなんですね。
そうですよ。だからその、ね、そのままハマってくれれば教えた側としても教えがいがあったなと。
ああ、まあなるほどね。
形にあるんですけれど。
なるほどね。
うん、だからね、本当にね、その趣味がないっていうのがもう今やもうそこまでコンプレックスじゃないですけれど。
ああ。
ちょっと、一昔前まではもう本当にコンプレックスでしたね。
なるほど。もう趣味がある人に対しての嫉妬感っていうのがまあよりミーハー的であると。
まあそこがね、だからそこまで明確に抱いてるのはね、うん、まあ、ミハの中でもそんなにいないと思いますけれど、うん、まあ、やっぱり今までもそのフットサルやっても続かないしとか、
うん、
やっぱこういう中でもう俺は何なんだと、まあ俺は何をやりゃそのギターを弾いても、
うん、
まあ、F コードを抑えれるようになったことだけで満足してしまい、
うん、
俺がハマるものなんてこの世にないんじゃないかっていうね。なんか、やっぱりその腐ってた時期もやっぱありますね。
まあだから、永遠のモラトリアム的な感じですかね。
はぁ、
まあ。わからんでもないですよ。
わからんでもないですか。
うん、そうですよ。
はい。だからそこが、その何が悪いんだと。
うん。
いいですか、ちょっとこの、まあ、相変わらずやっぱミーハーっていう話題だけあってですね。
はい。
浅瀬で遊んでる感じはしますけれど。
うん、恋人たちがチャパチャパ走るようなぐらいの浅瀬ですけどね。
浅瀬な話でね、そう、うん、チャパやってますけれど。
はい。
ここで一転して。
はい。
じゃあ逆にそのミーハーでいいじゃないかっていう部分も。
うん。
おしゃべりしてていいですかね、ちょっと。
うん。なぜ嫌われるのかっていう話をしなくていいんですか？
いや、だから、なぜ嫌われるのかっていうのはもうやっぱりそれじゃないですか。熱しやすくて冷めやすいし、
うん、
やっぱりその低能であるからじゃないですかね、やっぱり。
低能なんですかね、それって。いや、なんていうか、
やっぱり情報としても浅いですしね。
別に浅い情報しか持ってなかったら嫌いなんですかね。
やっぱりなんかこう、腹立つんじゃないですかね。だからまあ、そう喋んなきゃいいんですけれど、喋りたい時だってあるわけじゃん。
いや、もちろんありますよ。だって、
ね、
だってもちろん、だって、まあ、俺だって、
ですよね、
うん、エヴァンゲリオンは詳しくないけど、どっちかっていうと好きですから。
で、けど、それをじゃあ、エヴァンゲリオン好きな人とじゃあ、喋りましょうかってなったら、
うん、
ちょっと許されないみたいな、風潮はあるじゃないですか。
風潮はあるけど、なんで許されないんですか？
あ、なんで許されないんですかっていう話をするってことですね。
だから、例えばだから、それで許されないのに喋っちゃうから嫌われるっていうメカニズムでしたよね、さっきはね。
そうですね。
黙ってりゃいいのに。
はい、黙ってりゃいいのに喋るから嫌われる。
そこに突っ込んでっちゃうから、お前知らないくせに何言ってんだって話になっちゃうわけですよね。
だからまあ、単純な理由としては、
うんうん、
その知識が少ない イコールやっぱり本質を理解してないから喋っちゃダメなんでしょうね、やっぱり。
うん、本質を理解してないと喋っちゃダメなの。
なるほど。
なるほど。本質を理解できてるって自覚してる、自覚することなんて多分できないですよ。
はいはいはい。
だって、
本質まではいかなくても、公式。公式ぐらいは、その、なんつう、
公式、
ね、説明書ですね。説明書も読まずにトライっていうのは許されないってことでしょうね、やっぱり。
説明書。
はいはい。説明書すら読んでないイメージですね、ミーハーっていう
のは。他の言い方で表現すると説明書って何になるんですか？
まあまあ、まあ、だからその、サッカーで例えると、うん、まあ野球にしましょう、じゃあ。
うん、
野球で例えると、その、打ったら一塁と三塁どっち側に走るか知らないのに、とりあえずバッターボックス立っちゃったみたいな、意外な感じですね。だからその、
ああ、なるほどね。
状態は、その、エヴァンゲリオンが本当に好きな人からすると、うん、要するに、エヴァンゲリオン、テレビ版見たよっていうのは、バッターボックスに立つんだよね、ぐらいですね。う
ん、まあまあ、好きな人からすれば、それぐらいの知識だと。そうですね。
で、映画版とか、ある程度全部見たぐらいで、あ、打ったら、一塁走ればいいんだよね、ぐらいだと思うんですよ。多分、感覚、うんうん。
まあまあまあまあ。全部
見た時に、ね、じゃあ野球やろうぜって言った時に、うん、あったら一塁走ればいいんだよねっていうやつと野球やりたくないですよね。野球好きな人は。
やりたくねえな。
やりたくない。
え、まず、プレイボールの前にやっぱりいろいろ準備が必要になりますね。
そうですよ。だから、僕も、うんうんうんうん、僕もバッターボックス立つんでしょぐらいまでは行かずに、これ、打ったら、一塁に走ればいいんですよねぐらいの知識は勉強して配慮して挑むんですけど、
うん、
結局、お前と野球やりたくねえっていう結果になっちゃうんですよ。
なるほどね。
やっぱりね、思ってるほどより、みんなエヴァンゲリオンに詳しいと思いますよ。
なるほどね。全然、うん、あのキャッチャーにボールが届かないのにピッチャーやりたいって言っちゃってるみたいな
、まあ、
投げさしてみたいな。
まさかね、ミーハー側からしたらそんな失礼なことしてるとは思ってないんですけど、うん、
基本
とすらやってるかもしれない、
うん、基本的にミーハーの人って自分がミーハーって気づいてないことの方が多いですからね。
いや、そうなんですよ。でどこら辺がミーハーなのか、その要するに僕の中で一通り全話見たっていうのは、うん、もう基本的なこと全部クリアしてるぐらいに思ってるんですけど、
うん、
そんなのもその好きな人からしてみたら、
うん、
なんていうんですか、ね、当然のことなんですよね。
はあはあ、
あの服着てるぐらいな感じなんですよね。
最低限みたいな感じですね。
本当に最低限、うん、素振り一回もしてないんですよ。うん、だから、うん、やっぱりその僕はその素振りをせずにね。この娯楽っていうものに全部関わってるので。
はいはい。
けど、やっぱりその反面ね。
うん。
それでも喋っちゃダメなのかと。いう思いが今のところまだ勝ってるからあんな番組やってるんですけどね。
ああ。
ま
あだからその、いわゆるじゃあ喋るっていうことを前提に考えた場合には、
はいはいはい、
喋る場っていうのがあるわけですよね。
うん、
その場に何を求めているかだと僕は思うんですよ。
ああ、なるほど、う
ん。だからもちろん、玄人、いわゆるミーハーじゃなくて本当に好きな人、玄人、
はいはい、
側からすれば、
うん、
そのエヴァンゲリオンの、
はいはいはい、
ね、その、庵野監督が、
はいはい、
一体何を意味してね、あれを作ったのか、うん、いや、このエンディングの時にはこういう表現だったから、
うん、
いや、あの、みんなが溶けて一緒になったっていうのはこういうことでみたいなね。うん、そういう議論をしたいのにもかかわらず、
うん。
うん、なんだろうな、まあ何でもいいんだけれども、まあロボットじゃないな、あれは。エヴァンゲリオンの動きがかっけえとか。
だからもう今のロボットって言ったら。
そうそうそう、カッチーンですよね、そこはね。
カッチーンなんですよ。
だから、そこがね、それを求めるものが何なのかによって、その違ってくるわけじゃないですか。
まあそうですね。
はい、野球にしたって、本当にいい試合がしたいのであれば、 そりゃ、下手くそな奴がいたら、ちょっとごめんっていう話になるけれども、楽しくワイワイやるってことを目的とするんであれば、下手くそな奴ほどいてもらった方が僕は面白いと思うわけですよね。
そうなんですよね。
うん。全然、その、バッターボックス入って、打ったはいいけど、三塁側走っちゃいました。何やってんだ、あいつっていう面白さがあるんだけれども、そこにやっぱり何を求めるか、その場に何を求めるかっていう部分だと思うんですよね。
なるほど。だから僕はそういう意味で、ちょっと攻撃的に言うのであれば、ああいう、まあ、本当に深く掘り下げてるファンっていう方たちに、その楽しむこと忘れてませんかっていう言葉をちょっと投げかけたいですね。まあこれでまあ完全にもう僕今避難の準備がね、まあ、あの、ファンの方からの砲撃の準備が、カチャッって音がなんか聞こえましたけれど、楽しむこと忘れてません
か。あとはもう司令官のファイヤーっていう
声を、ね、ファイヤーで
待ってばいいんですけど、
いや、
でもね、今二つ僕も二つの側の意見を今感じていて、あの、そのファン側からすればですよ、クロート側からすれば、うん。確かにいっぱい言いたいことあるんですけど、でもさっきの話にちょっと戻りますけど、その場っていう話で言うと、その場を作ってるのは徳松さんなんですよ、東京ミーハーの中では。
ああ、なるほど、
うん、だって東京ミーハーの目的は何なのかっていうことを、まあ、さっきの話で言うと考えてみたときに、徳松さんがその徳松さんのために言っちゃえば、
はいはいはい、
ね、ミーハーについて語る、面白おかしく語る場っていう話わけですから、勝手にそこに入り込んできて、お前のね、うん、あの、投球フォームはいかんなんていうふうに言われても、うるせえよって話じゃないですか。
そうなんですよね。うん、まあ、ダンさんが言ってくれるのはありがたいですけれど。いや、
まさしくそうですよ。
少なからずそういう思いも、少なからずありますね。うんうんうん、
だけど、はい、だけどですよ。まあ、さっきの、うん、じゃあ、モーニング娘。大好きですっていう風に表現しちゃったものがですよ、それを、いや、別に謝らなくていいんですけど、すぐ謝っちゃうのもまたね、またルサンチマンなんですけど、まあいいえ、その、それがですよ、あの、東京ドームで、観客何万人と入れて、みんな、ほとんども
う
巨人みたいなユニフォーム着て、ガタイも超良くって、まさしくプロ野球みたいな感じで、そのスタンドに来た人たちは3万円ぐらい払わされていると、その席にね、さてどんなゲームを見せてくれるのかっていう時に、そのワイワイ、うん、あの楽しいゲームを見せられたらちょっと待てってなるわけじゃないですか。
まあなります ね。
だからその大好きだっていう言葉一つが、まあ、極端ですけど、そういうステージを用意してしまったっていう可能性はありますよ。
まあまあまあまあまあ、ちょっと東京ドームはまあ言い過ぎですけれどね、
まあ
試合市営グランドぐらいな感じには見せちゃってましたね。
うんうんうん、少なくとも100-230キロぐらいの投球投げるでしょみたいな、そういう楽しみっていうものを期待していたのにもかかわらず、違かったって。で、よくよく話聞いたら、いや、だって、ここ俺、やりたいって言ったの俺らだし、やってるプレイしてるの俺らだし、お前らは勝手に来たんでしょ、お前らの選択肢でって。
はいはいは
い。いうふうな、今食い違いが起こってると。
なるほど。
うん。
ああ、だからまあ、これね、この話ありきなんで伝わるかわからないですけれど、
うん、
やっぱり今後は、この番組はその、カラーバットとゴムボールで野球やってます、ことをね。
そうですね。
ちょっと伝えなきゃいけないなっていうのはあるんですけれど、うんうん、やっぱりそこでちょっとでもね、いろんな人に聞いてもらいたいっていう欲がね、知らないうちに出てたかもしれないです。僕はだから、
でも、もう、まあ、それさっきも言ったけど、徳松さんがどういうつもりでそれを、はい、その人たちの意見が来た時にどう楽しんで受け取るかっていう、スタンスによると思いますよ。
貴重な意見だと思ってますね。だからやっぱりそれに対して反撃したいっていう気持ちも、やっぱりその謙虚なりに持ってるわけですよ。
うん、うん、うん。
その謙虚なりに持ってるっていう意見が何かというと、
うん、
みんななんかすごいポリシー語るけれど、意外にみんなミーハーじゃんっていうところが、
うん、
ちょっと根底に僕の中にはある。
なるほどね。
うん、
だから例えばですよ、そのモーニング娘。のことについてバーッとコメントを書いてきたね、熱のあるファンの方がいらっしゃるわけだけども、その人が他のことでどうなのかっていう部分でもあると思うんですよね。
どうなんです
よ、全く徳松さんと同じことを他の分野でやってる可能性は非常に僕は高いと思いますし、
そうなんです
よ、うん、僕自身はあのごめんなさいね、あの気がつけば両生類においてはほぼ全てがそうですよ、はい、
ほぼ全てが、うん、あなるほど、
僕が言いたいのは全部、はいはいはい、一緒なんですよ、だけど、うん、それを言うために毎回同じ言葉を言ってたらつまんないじゃないですか、だからいろんな側面から言おうっていう試みなんですよね、これはね、
はいはいはいはい、
でもその時に全部知識が薄いから、
うん、
なんとなくの知識をバーッと喋ってここと俺が言いたいことはこういう風に繋がってますよっていうのがこの気がつけば両生類なんですよ。
ああ、なるほど。
落語もだってほとんど知らないし、ゲストに呼んだ人の方が随分何倍も何十倍も知識持ってるし好きなんですよ、彼らの方が。
はいはいはい、はい。
うん。だけど僕はもう一点張り、ここの、自分がやったこの落語のこの部分が楽しいんだっていう、なぜならこうだからだしか言えないんですよね。
ああ、はいはいはい。
うん、最近のその、あの、法律のこととか、天皇のこととか、
うん、
あのそれこそ Q さんゲストに呼んだ時の音楽のこととか、
音楽
全部薄っぺらい方のは僕でしょ、はいはい、
なるほど。
ね。で、教えを超えてるわけですよ。その、ランボルギーニタコラさんが来てもらった時の、一億層なんとかとかっていうのね。
まあまあ、そうですね。海外のこととかでも。
全部ゲストの人の方が上手だし、うん、むしろリスナーの方が上手なんですよ。だけど、
あ
そこは、だから、ある種、だから、ミーハーな部分があるって最初に言ったのは、そういうことなんですよね、はい。
なるほど。
別に全然知識がないし、本当にじゃあ、そのことについて真剣に考えているかっていうと、そういうことでもない。だけれども、はいはい、僕が本当に言いたいことと、あの、うん、こもう、世間のあらゆることが繋がっているよっていうことを言いたいんですよ、僕は。
なるほど。
ここでね、そういう目的持ってんだったら別にいいんですよ。
けど、まあ、その、ここで意外な一言かもしれないですけれど、
どんどん来い。
ってことはダンさんもまあまあ敵作ってる可能性ありますね。
もちろんもちろん。
はいはい、はい。
むしろ敵作るような言い方ばっかりしてますから。反論が欲しいんだから僕は。
ああなるほど。
敵じゃねえ。何言ってんだお前。
ああなるほど。ダンさんはそれを敵と呼ばないですね。もう反応です。反応ですよね。もう好敵手ですよもう。
ていうか僕の糧になるんだから。
ああなるほど。
その人たちが。
いやだから僕も基本的にはそれぐらいのね、
うん、
スタンスでね、あの東京ミーハーっていう番組やっていきたいなと思ってるんですけど、
そうでもないでしょ、
まあ、僕はそうですね、うん、そうでもないんですよね。
楽しめりゃいいんじゃないですか。
楽しめりゃみたいな、なんかその、なんていうんですか、うん、そんなに怒るようなことも言わないつもりですし、
うん、
なんかそんな煽ってるつもりもないっていうスタンスでね、やりたがってるっていうのがまたなんかちょっとダンさんに比べてちょっと卑怯だなっていう感じはしましたけれど、
いやいやいや、
ちょっと、
うん、
ちょっと共通点みたいなものはあると、
うん、いやだから似てるんですよ、
ね、そう言ってくれたわけですか。
うん、最初の方にも言いましたけど、
ありがとうございます。
似てるんですよね、はい、そういう部分がね。
だからね、僕はまあこれ、はい、ダンさんっていう見方を得たから、
うん、
ちょっと強気な発言しますけれど、
来てください、来てください。
あ、大丈夫ですか？だから、このミーハーっていう感覚は、
うん、
もうほぼみんなの中にある感覚なわけですよ。
お
だから、そういう、その、まあ、言ったら、そのミーハーっていうのはウィキペディアで調べたなんか、その意識が低いみたいな、なんかそういう意味ですけれど。
それ編集したやつ出てこよ。
手続きじゃねえぞ。逆に言えば、
はい、
その全員がミーハーな部分持ってるってことは、みんなが意識なんて低いわけですよ。
低い低い。
逆を返せば。
低い低い低い。
意識が低いわけですよ。
低い
けど逆に、この世の中にある表現っていうのは、
うん、
妙に意識の高いものをばかり発表して、
うん、
で、それにみんな近づこうとか共感したりっていう図式になってるわけですよ、世の中っていうのはね。例えばまあ僕が一番その時に例を挙げるのは大リーガーのイチローなんですけど。
なるほど。
僕はイチローを否定してるんではなくてね、うん、イチローを参考にしてる世の中っていうものには否定的なんですよ。
わかりますよ。
あんなストイックなやつを参考にして生きてね、うん、人生むちゃくちゃになるぞと。いや、なんでみんな、そんな、あの人を参考にするようなね、
うん、
むちゃくちゃな選択をするんだと。だからやっぱりそのミーハーっていう、その意識が低いっていうか、まあ言ったら、その人並みなね、意識の高さとか、そういったものも、そのやっぱりエンターテインメントとか表現の中に、組み込んでないと、人間ってこんなもんだよねっていう部分も、ちゃんと差し込んでいかないと、もうこの世はもう偽善と、もうその正義、もうその、質の高い正義と、
うん、
意識の高いプロフェッショナル感で満ち溢れてっちゃうわけですよ。
なるほどね。
で、しかもそれに自分が追いついてるかのように、それを目指してるかのように生きてる世の中では、うん、これは脱落者が出たり、ギャップに苦しむ人がね、うん、出るっていう可能性は、それは多々出てきますよね、その、はい。だから、僕はね、すごい偉そうなこと言ってしまえば、あえて、この意識の低い、標準的な番組をね、その、発信してるっていうね。まあ、完全に後付けのコンセプトがあるわけですよね。
だからそのさっきのね、その一郎の例はすごくわかりやすくって、はいはいはい、一郎はね、やりたくてやってんすよ。はい、
そうなんですよ、
うん。みんなね、やりたくないのにやってんすよ。一郎がやってるからって言って。はいはい、そこが違うわけ。
そうそう。だから、親がね、子供に、この人を見習いなさいって言ってるかと思うと、僕はゾッとしますからね。
ゾッとします。
なんでお前の子供がお前一郎見習わなくちゃいけないんだっていうね。
うんうん、
まずお前が何郎なのかお前認識しろって。そういう部分が、何郎なのかあんまり認識してないっていうのは、だから僕はまあそういう意味でまあ本当ですよ。もうミーハー、もうミーハーですからもう何郎かわかんないぐらいのね。
うんうん。例えばね、今のその一郎の話にちょっと似てるんだけれども、
はいはい、
今その徳松さんが指摘してくれたようにみんなの意識の、はい、持っていき方の中の一つとしてね、
はいはいはい、
なんていうのかな、本当に一郎みたいに、はい、いわゆる世間一般的にすごいと呼ばれているような人を引き合いに出すことで、その一郎が なぜそういうことをしているかっていうのを自分が理解した風な装いをすることですごいっていう風に思われるっていう、ちょっと言い方あれなんですけど、具体例を出すとですね、はいはい、僕最近男はつらいよっていう映画のあのシリーズにハマってて、トラさん大好きって言って、まあそのうちトラさんの話をする回もありますけれども、その最近ね、文化放送だったかなの、あのみんなのトラさんっていうね、ラジオ番組があるってことを知ってですね、ああと思って聞いてみたんですよ。
はいはい。
うん。そしたら、なんともスペシャルな回を聞いたときに、桜役の倍賞千恵子さんと、
はいはいはい、
監督の山田監督が、
はいはい、
トークしてるんですよね。あ、豪華だなぁと。
ああ、豪華ですね。うん、はいはいはい。
で、まあ、その渥美清っていうのが寅さん役 で、
はいはい、
でその中で出てくる御前様っていういわゆる住職、お寺の住職が御前様っていう人で、その人が役者さんが劉智秀っていう人なんですよ。すごい名優なんですね。日本の本当映画史上、
はいはい、
世界的にも有名な方なんですよ。もうかなり古い方なんですけど、
はいはいはい、
でその監督とそのあれですよ、倍賞千恵子の間で、
はい、
もう渥美さんもそうだけれども、
うんうんうんうん、
劉智秀さんっていう人はとんでもないっていう風な話をするんですよね。
なるほど、
うん、あの人はもう次元を超えてると、その演技がうまいとか下手とかっていう部分じゃ測れないって、
はいはい、
彼にしかできないことだらけだみたいな、そんな話をするんですよ。おそらくですよ、おそらく、
はいはいはい、
その、まあ、監督も、
はいはい、
倍賞千恵子も、まあはい、その渥美清とかその劉智秀っていう人たちの凄さっていうのを多分肌で感じて知ってるから言える言葉だと思うんですけど、まあ、
そうですね、は
い、それをまあ二次的に聞いた例えば僕なんかが、
はいはいはい、
おー、なるほど、劉智秀ってそういう人なのかと思って、他の人に話をするときに、お前な、劉智秀知らないの、え、劉智秀ってのはとんでもないやつなんだぞみたいな話をできるわけですよ、その言葉を借りてね。その言葉そのものは間違ってないんだけれども、その劉智秀の凄さ、劉智秀ってすごいっていうイメージが、いわゆる一郎すごいっていうイメージとほぼイコールなんですけど、
なるほど、その、
まあ、渥美清でいいですよ、わかりやすく言うと。渥美清、はいはい、寅さん役のあの渥美清すごいっていうのは、みんな多分寅さん全シリーズ見たことないし、渥美清っていう役者がどんな人か知らないよ、僕らの世代だったら。
はいはい、
だけれども、渥美清って聞いたらなんかすごい名優だっていうイメージがあって、
ありますね、まあ、
渥美清っていう人はこういう、はい、人だっていうことを知ってるような感じで語ることができれば、
はいはいはいはい、
その演技ってどういうことかっていうのを、あ、こいつはある程度知ってんだなっていうような含みを持たすことができるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
ね、そういう感覚がムカつくんですよ。
なるほど。
ちょっと長くなっちゃいましたけど。
あ、なるほど。だからその、倍賞チェコに腹が立ってるんではなくて、その、二次的に語ってる人にってことですよね。そうそうそう。
イチローに関しても、同じことが言えると思うんですよね。まあ、それを自分のそのトレーニングとかに落とし込んでいるっていう行為も、まあ、ある種そのミーハー的な感覚ではあるんだけれども。
そうですよ。だからそれこそ僕はミーハー的な感覚だと思うんですけれどね。いや、そうですよ。二次的に伝えてるっていう行為がね。
うんうん。
だから別に僕はそれが悪いって言ってるんではなくて、それはミーハーだぞっていうことをね、伝えたいだけなんですけどね。なんかその、けどなんかみんなイチローサイドで喋ってくるので。
そうそうそう。あたかも。
厚みサイドで喋ってくるんで。
そうそうそう。そうそうなんです。で、ここで、ね、はい、レスポンスいただいてるんで。
ああ、これ、はい、そうですね。僕もちょっと、
確認して。
ちらっと目に入っちゃって。
ちょっと笑っちゃったんですけど。
ちょっと動揺してるんですけどね。
6番、まさしさん。
あら、まさしさんじゃないですか。
まあ、これどのまさし、どこのまさしくんなのかはわからないですけれども。
まさし、ああ、なるほど。僕はちょっと知ってるかも。ひょっとしたら、親戚のまさしさん。
あ、もしかしたら名字同じかもしれないですけど。ありがとうございます。たけしさんはミーハーに関して意識高いなぁっていう。
完全にバカにしてますね、これ。これ完全に僕の知ってるまさしさんだった場合、完全にバカにしてますね、これ。まあまあ、これは自分の番組の方で、またちょっとい
やー、いいじゃないですか、はい、なんかこう、同じ番組をやってらっしゃる仲間同士
が
この温かい感じ、あ、これ映画
になる
な。
ありがたいですけど、完全にバカにしてますね、これ。
映画になる、これは。はい、ということで7番の話さん、ありがとうございます。はい、なるほど、はい、ということでね、もう納得していただいて、合点していただけてるみたいですけれども、8番の話さん、ありがとうございます。タモリもそんな感じだよって。タモリがたとえ嘘でもそれなりに喋ってればそうなるって言ってたって。まさしくタモリさんは、本当ね、そうなんですけど、でも、タモリさんって、自分でそう言ってる分、実はでも本当に本質を持ってる人なんだっていう雰囲気を醸し出すことで、タモリっていうものを作ってますよね。
まあけどあの人は僕ももちろん知らないですけど、一周二周してるんじゃないかなとは思いますけど、
ね。
い
やもう何周もしてますよね。その上で、やっぱり。
まあまあ、そうですね。
何やっても深みが出ちゃうっていう、ね。
のは、やけどやっぱりその深みっていうのはやっぱりその何周もしたゆえんだと思うんで。
まさしくそうだと思いますよ。
はいはいはい、はい。
彼のやってる、なんだ、着地する、なんでしたっけ、着陸する、
はいはいはい、
あれ、なんだ、鳥、コンドルかなんかのモノマネ見て、僕は爆笑した覚えがあるんですけど。
そうなんですか。
うん。
やっぱイグアナが有名なんでね。
うん、そう、イグアナ
が。僕今、コンドルのタイトル聞いただけでちょっと笑っちゃいましたけどね。
バサッネタもあるんですか。最後、羽を畳むっていうね。やる、爆笑しちゃったんですけど、やっぱそれを他のね、若手の芸人とかがやっても、やっぱダメなんですよ、ね。
やっぱりダメなっていう部分と、
うん、
そうなんですよ、うん、だからそれはやっぱりもうその二次的な情報とは本家の違いなんですよね、やっぱり。
でもタモリさんが若い頃にそれやったとしても多分受けたでしょうね。
でしょうね、うん、多分、うん、
それが一体どんな違いがあるのかっていうのはまたちょっと別の話になっちゃうとは思うんですけど、
はいはいはいはい、
まあそのミーハーっていうのはやっぱりそういう高名な方々とか、うん、いわゆる一般的にそのすげえって呼ばれているような人たちの意を借りるというような感じがすごく
します
、ね、
だからやっぱりこう世の中にある番組とかでも、うん、まあ私ミーハーなんでっていうスタンスでやって実は何周もしてるっていうね、
うん、
まあ番組とかもあるんでそういう部分から感銘を受けるのはまたいいんでしょうけど、
まあね、
まあ僕のその東京ミーハーっていう番組はこれははっきりときますけど、うん、まあ一周もしてない状態でまた本気で喋るっていう番組なので、うん、
まあ、その本気の部分がいいんですよ。
そう
ですね、逆に、ある程度その、うん、楽しみを目的にしているからね、気がつけば両生類みたいなギスギスした感じにはならないんですけれども、聞きづらい感じにはならないんですが、聞いててすごく楽しいけれども、最新回のね、やつなんか、
してますよ、ある意味ね、まあ。
いやいや、だから僕、すごく楽しく聞かせてもらって、
あ
れも、徳松さんの感覚からすれば、はいはい、あれですよね。最新回は、あれですよ、あれ。
エイプの回、あ、
エイプの回。もちろんですよ。
ありがとうございます。はいはい、
もちろんね、はいはい。エイプの回を聞いてね、トクマスさんはあれ、エイプの、ブランド、あれ、あの人誰でしたっけ、名前何でしたっけ、はい、
二号さん、
ね。あ、そう、二号さん。そうそうそう。二、はいはい、号さんそもの、そのものがミーハーだっていう感覚で話し始めたけれども、ちげんだぞっていうふうに二人からこう、揶揄されるというか。
うん、なしましたけどね。そうそう、まあ、ちなみに今、本当奇跡的にかわかんないですけどね、僕今、エイプのそれを。狙っ、まあ、狙ってないですけど、まあ、
ちょっと。これ、
恥ずかしくて言おうか、ちょっと今迷いました。
これ、ま、前にエイプの回聞いた人からすると大爆笑ですね、今ね。
僕は恥ずかしいですけど、まあ、
まあ、いや、だからね、その、最終的に落ち着いたのは、何がミーハーかって、そのエイプを作っている、2号さんは全然もう、彼は本物だと。で、エイプのブランド自体もいいもんだと。10年は切れるぞと。
ね。
だから、だけど、その自分がそれがいいって思って着続けてるやつじゃない。流行ってる時にだけそれを着てるやつだからこそそいつがミーハーなんだという話に最終的にはなったじゃないですか。それは最初の徳松さんの思惑とは全然違うところに着地して、だけどそれで納得したわけでしょ？
はい、納得。もう、打ちのめされましたね、あの回。
それはだから、納得最終的にできる、その、本音のね、うん、トークだったわけですよね。そこはすごく僕はね、良かったんですよ。はいはい、最高だった。
うん、なるほど。いや、だから、まあ、そうやってね、ちゃんと気づかせてくれる人が周りにいるっていうことはね。
うん、そうですよ。
まあ、ちょっと本当にありがたい。
楽しく気づかせてくれるっていうのが、
なるほど。
嫉妬ですよね、僕からしてみれば。
あ、そう、い
やいや、本質的には一緒なんですよ、だって。
なるほど。
だって、徳松さんは、2号こそミーハーだって思ってたわけでしょ？
いや、僕、あいつのせいだって思ってました。
そうそうそう、そう。ミーハー製造機だって思ってたわけでしょ？
そうです。そうです。
もう口から言葉が出てきたらミーハーだ、それが全部ね。って思ってたんだけれども、ちげえと。受け取る側の問題だと。
そうです、うん。2号も、モーニング娘。1-4聞いてると思ってましたから。聞いてない。だっていうね、うんうんうんうん、まあその事実が分かっただけでも、まあ
そうそう
意味のあるそうですね、うんうん、はいはいはい。
気がつけば両生類も同じなんですよ。はいはい、僕はこうだろっていうふうに言ってんだけど、はいはいはい、ね僕の中でのその東京ミーハーでいうところの正志康さんの2人はリスナーさんだったりゲストさんなわけですよ。
なるほど。
いや違うよってお前こんなこういう風に言ってるけれども、うん、気がついてないだけでそれはこういうことなんだよって言った時に最終的に納得って俺がなれば、うん
はいはいはい、
気がつけば両生類の目的達成なんですよ。
なるほど、
ね、だけどすごくなんか聞きづらい感じになっちゃうしゲストに来る人たちはみんな怯えながら来るっていうね、まあ、
なるほど。まあ、やっぱり葛藤をね、まあ、表現してる、うんうん、もうそのまま表現してる部分もありますし、うん、やっぱりその大、そうですね、確かにゲストの方もちょっと言っていいもんかと、
うんうん、
悪いもんかと怯えつつね、っていう部分もあるんでしょうけれど、うん、やっぱり僕が聞く限りやっぱりみんなダンサーにちゃんとね、真正面からぶつかってるなっていうイメージですよね、やっぱり。
っていうような、はい、一応言葉言っとけば、
いやいやいやいや。いやなんか僕も今綺麗に待ってよう感がね、なんか出てましたけれど、まあ半分は本音ですよ。
半分ね。
半分、半々ぐらいで受け止めてください。
なるほど、なるほど。いやだから、そういう意味では、すごく羨ましいんですよね。
ああ、いやいや、ありがたいですけどね。
いや、言い訳ですけど、3人とも喋り慣れた人ですから。
ああ。
うん。だからもう、面白くてそれができるっていうのは、本当なんかどうにかしてくださいよっていう話なんですけれども。
まあけどありがたいっていう感情は僕は今芽生えてるだけで、ただあの場は肩身が狭いだけです
よ。でも、それでよしでしょ、
はいはい、それでよしなんです。うん、それがミーハーっていうその人種をね、もう打ちのめしてくれと、
うん。
まあそういった番組ですから。けどやっぱりその裏でね、
うん、
野望としてさっきね、やっぱりそのミーハーよ、もっとね、意見を自信持って言ってけと、
うん、
いう気持ちもあるわけです、
ね。まあ、やけどするけどね、みたいな。
やけどするけどねって。
うん、ことです
ね。けど、みんなミーハーなんだろうっつってね。
うん。
やっぱそう、僕とダンさんは叫んでいかなきゃいけないなと。
あれ？
なんか今仲間に、はい、入れました。
感情に入ってます、
ね。感情に、数に入れました。はい。
なるほど。わかりました。じゃあ、
完全に濁しましたね。なんか、その、体裁のいい言葉すら言わなかったですね。完全な濁しで。
あの、後で編集っていうものができるんで。
カットですか。カットですか、ここの部分
は。いやいやいやいや。でも、言ってることは一緒ですから。
そうですね。
さっきのもう、
結局、繋がってたんだな。
結局、僕は話しなかったけど、ロックと一緒ですから、ミーハーは。
なるほど。
うん。何がロックかっていう話でね。
だから、いずれミーハーっていう言葉がなんか、本当の意味でいい言葉に昇華する時代が来るかもしれない、
ね。ないかもわかんないですね、それもね。
まあそうですね。ない方に力入れる
ね。ロックって最初からいいイメージだから。
ああ、なんかね、もう最近何でもロックって言っちゃいますからね。
そうですよ。
なんか。
うん。パンクもジャズも。
そうですよね。
みんななんかもう何がジャズなのかパンクなのか分かんなくなっちゃったもんね。
まあ、おいしいなんか喫茶店のランチとかにも、あ、これロックとか言う人いますもんね。い
や、そうですね。確かにね。
ロックだね、う
ん、と。その後ウィッシュとか言ってんでしょ、多分ね。
まあまあまあ。そこまで行くとね、まあ、本当のロックじゃない気もします。
なるほどね。
ああ、なるほど。
だからミーハーは特定の人が抱えてるもんじゃないと。
そうです。
みんな、少なからず抱えているもので、
そうです。
それを表に出してるか否かという。
はい。そうです。
そういう部分でやると。
はい。っていうのが、ミーハーの強気な面です。
じゃあ弱気な面は？
弱気の面はもうごめんなさいと。もうそれ一点に言いますよ。すいません。
イライラさせてごめんなさいみたいな。
イライラさせてごめんなさいっていう。
でも、それ多分イライラしてる人からすると、イライラさせてごめんなさいってミーハーなやつが言ったらぶっ殺したくなると思いますよ。
そうです、うん、余計イライラするんでしょうね。
喋、うん、んなって思う。
なるほどね、うん。だから逆に、そのミーハーのね、その強気な部分っていうのを、やっぱちょいちょい表現していくっていうのもね、
うん、
いいかもしれないですね。まあそれはそれで結局イライラするんでしょうけどね、まあ。
まあね。
まあね、う
ん、はい。結局なんだかんだ言って、これ僕も徳松さんもミーハーについて語りましょうっていう場で語ってるから、これが話せるけど、はい、別にミーハーのことなんか知りたくないし、議論したくないし、分析したくねえって思ってるやつからすると、本当にうざい話になっちゃうんで。ね、
ああ、なるほど。はい、うざい二人の話だったってことですか。
そう。何の身もない話をよく1時間以上もできるんだと。
話
した
な。
うん。だからやっぱり受け取る人の、やっぱりその個性というか、まあどう受け取るかによって、かなり変わってくるなと。
ああ、なるほど、うん。
今回のこのトークに、真理を見る人もいるし。
そうですね。だから一人でもいたら、
うん。
すぐ仲間に。
だから同じようなね、徳間さんと同じような悩みを持ってる人とかがもしいて、
いっぱいい
ると思いますよ。
いっぱいいると思うんですけどね、う
ん。なんで俺ってみんなから嫌われるんだろうとかね。
そうそうそう、うん。名乗り出ないんですよね、やっぱり。
うん、やっぱそういう感覚の人が、はいはい、なるほどと。
うん、
と思って、こう、ちょっと気持ちをね、
楽
にというか、うん。で、生きて、ちょっと余計なこと言っちゃって、また、悪循環になっていくっていうような感じかな、多分、現実的には。
あ、そうでしょうね。まあ、ぜひ、僕もミーハーですっていう人がいればね、
そうですね。
まあ、もう、気がつけば両生類でもいいですし、もう東京ミーハーでもいいですから。う
ん、いや、僕もミーハーですって気がつけば両生類に送られてきても、あ、そうですかって終わっちゃうんで、ぜひそこは東京ミーハーの方に、お便りなりコメントなりね。
勝手に間口を広げました。
転送すればいいんですか、それは。
転送してください。
ああ、わかる。こっちにもし来たら、まあ、一応紹介もしますし、だけど転送しときますから。
無関係ですって転送しといてください。
僕はミーハーじゃないですって言って。僕は自分を持ってますって言うんで。
あ、なるほど。
はい。
あ、けど、そうですね。まあ、けど、この中では、まあ、あれですね、完全に芽生えた仲間意識とか。
まあ、共通する部分はあると。
あるっていうことですね。
うん。はい、もしね、徳本さん、おめえに生えてるって言って、はい、やーいやーいって言って石投げられるようなことがあったら、言ってきてください。
はいはい、いやいや、うん、いや、今石投げられた気分です。してくれるんですか
ね。傷口に塩塗ったくった感じですかね。
いや、まあけど一応報告はさせていただきます、はい、じゃあ、
はい。なるほど、面白かったですねって言うんで。
はいはい。何の傷の癒しもしてくれ
ないですね。じゃあ今度それゲストに来て話してくださいよとかって言うんでね。
はい、ありがとうございます。
そろそろお時間ですけど、なんか言い忘れたこととかないですか？
まあ、とにかく、そうですね、今回あの東京ミーハーっていうね、うん、まあ、あの宣伝も兼ねておりますので、うん、ぜひ、多分ダンさんのブログの方に多分アドレスがまだ載るんじゃないかなと、
うん、
思っておりますので、そちらの東京ミーハーという番組の方ぜひお聞きくださいと、
うん、そうですね、
ま
あ、本当にね、最近は僕のツイッターの、タイムライン上には東京ミーハー面白い、東京ミーハー面白い、そればっかり、
あら、
ばっかり、お前ら、俺の放送を聞いて徳松さんを知って東京ミーハー聞きに行った口だろ、
あ、
ストロイラジオ聞きに行った口だろ、
あ、
俺の方が先に知ってたもんねみたい な、
あ、な
そういうミーハー心が、
あらら、
こうくすぐられるというかね、
うまく埋めていただいてありがとうございます、
はい、まあまあ、まあ、はい、多分今回を聞いてね、あ、はいはいはい、面白いなと思って、多分リスナー増えるんでしょ、またどうせ、あ、
そうなったらありがたいですね、もう本当に、うん、はい、うん、まあけど浅瀬でずっと1時間半チャプチャプやってただけなんで、
足元がふやけてきましたね、
ふやけますね、ちょっと、
はい、うん、ちょっともう塩水はいいかな、
もうブヨブヨなんで、
う
ん、も
うそろそろ、ね、寒くなってきたし、
寒くなってきたし、
うん、足に砂つくし、
そうですね、
めんどくさいから帰りましょうか、
はい、そうですね、ちょっと最後に、そうですね、はい、あの砂辺にね、
うん、
まあ、ラブとだけ書いて帰ります
ね、うん、波が消してくれますよ、そのうち
消してくれます、はい
はい、ということで、
はい、
またじゃあね、なんかあったら来てくださいよ、はい、そのうち呼びますんで、あの徳松さんは、はい、とびきりダントツで捕まえやすい人なんで、
いやいや、まあまあまあ、ミーハーで暇人っていうね、まあ、最高の、はい、あ
とね、
うん、いつでも声かけてください
、うん、また、はい、今日やるぞ明日やるぞみたいな感じで多分またねお声かけするんで、
はい、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、ということで、はい、今日は、東京ミーハーの徳松さんと一緒にミーハー論について語っていきました、ありがとうございました、
ありがとうございました、
聞いていただいてありがとうございます、おやすみなさい、
おやすみなさい。